ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
さあ今日もスタートしましょう。
アイムホームのユーミンです。
よろしくお願いします。
はい、はい、またこの前ご縁がねあって、うん、高岡市の万葉歴史館の方が、うん、近くに来てくださったのでレクチャー聞きに、うん、行きましたってお話ししましたけど、うん、今日もまたもう一つご縁で、ね、紹介されたもので、敬老の日を祝って、うん、私たちアイムホームが、うん、まあ、地元の埼玉市の方のね、うん、おじいちゃまおばあちゃまたちのためにコンサートを依頼されて、でコンサートしたんですよね、うん、その時にその町内で誰も知らない人がいないという、うん、元島文次郎さんという方がいらっしゃるんですよ、うん、文次郎さんだからね。そういらっしゃるんですけど、その文次郎さんがいろいろ話しかけてくださって、うん、そして高木さんこの実家が、まあ、長塚が株式会社、
文次郎さん小賀出身なんだよ。だから
あ、そうかそうか、小賀の人だったってことか、うん、この株式会社長塚が小賀にあるっていうことからの、うん、もしかしたら知ってますかっていうね、
そうそうそう
ここ知ってますかっていうところから紹介していただいた場所に行ってきたんですけど、それがねまたこうやってご紹介していただけなければなかなか行かなかったんで、いい場所でしたので、ね、ちょっとご紹介を、
ま、足元にありながら、
はい、
そこは今日はね長ちゃんですって名乗ってないんだよ。
あ、言って、
どう、いや言っちゃうの、それ理由があるの。
何、
ちょっと最近ほらいろいろこうつながりがね、うん、あって歴史の感じをひしひしと、
うん、感じる、
そのなんか、ね、そんな軽くやっちゃってていいのだろうかっていう気がしてさ、
うん
うん、まあ文次郎さんみたい なんか名前が浮かばなかったけど、
うん、長次郎さん
っていうわけにはねちょっと今日ね行かなくなっちゃったわけ、
長次郎さん
いい、ね、そんな余計変なのつけないでくれ
もうね、インターネットで見れるのでサッカーカンカフェっていう、
ね、酒井さんっていうところでね、うん、
入れてみたら出てきます
けど、長男の方には全部缶の、ね、漢字
を、缶の漢字っていうか缶一郎さんをずっと継いでたみたいだよ、うん、初代缶一郎、二代目缶一郎みたいな、
あそうなのかな、
うん、そうそう
そうか、
そう言ってた。だから何代目か分かんないですけどって言って、いろいろまあ面白いものがいっぱいあるんですよ、ここのカフェには。昔のいろんなタンスとかマスとかなんかいろいろね、看板とかね、郵便局もやってらしたし、
あ
とあでも一番はあれだ、お醤油の作り、お醤油を作ってる酒蔵じゃなくて、なんだ、お醤油蔵か、醤油蔵、それとあと利根川沿いで旅籠もやってましたって言ってました
ね
で、そういったものをいろいろお商売をされていて、うん、そこに、まあ、貴重な本当に炭って消えなくってすごいなと思うけど、その天保年間、ね、天保何年とか書いてあるのがちゃんと黒々とね、うん、炭で残ってたから、うん、すごいですよね、いろんな看板とか、
うん、でそれがねおしゃれな壁になっててさ、
それをちゃんと埋め込んでね、壁にね、上手に、うん、
で高素玄米だっけ、
いい感じの古民家のカフェですよ、
うん、健康にいい、
う
ん、
そう、食べ物器もすごく古いんでしょ、あれ、
そう、その旅籠をやってた頃のセットっていうかね、うん、まあ、保管していたものがあったんだろうね、それがそっくり出てきたって言ってた
から、うん、いい器だったんだけど、それがねたくさん保管されてたみたいで、それをカフェでお使いになって、うん、おしゃれですよね、
お盆だったやだろ、
すごく、
あの漆で塗ってあるやつをさ、
う
ん、
そう、
でそれをまた会津でさらに漆を塗り直して、
うん、そう言ってましたね、うん、すごい素敵なとこです ね
で、テーブルの中に入っているクロスも着物をね、
うんうん、
再利用してるとか、
うん、
ね、今回ね改めて思ったのはね、歴史歴史と言うけれど、
うん、
あれ気がつかないでさ潰しちゃったらそれまでだから、
あ、本当だね、うん、だから価値があるものだって分かってちゃんと 再生、
うん、だからいかに我々がとにかく学び続けて、
うん、
そういったことにこう気づく感性をしっかり維持するというかね、磨いていかないと価値あるものをどんどん目先の自分の都合で潰していっちゃう、
うん、
それは多分ご先祖様が喜ばないんだろうと思うよ、
うん、そうね、
だっ ってあれだってさ、潰しちゃ染め真似だから。
そうだよね、うん、あんな墨でシャーって書いてあったけどね、気がつかなかったら古い家具ってなっちゃうかもしれないね。
ね、どこに行ってもあれがあったわけだから、それをね残してあるわけでしょ、タンスにしても何にしても、でその一部テーブルに全部ね転用してみたり、使ってたからね。
そう、素晴らしく再生されてましたね。現代のセンスでそれが再生されてたので、とっても良かったですね、で美味しかったし、
今風なのはさ、それが、まあ、歯医者さんっていうね、ところで始まって、
そう、歯医者さんなんですよ。同じ敷地内に歯医者さんがあって、でご主人が歯医者さんをされていて、
で食事の場があって、
カフェとヨガスタジオをされていて、
ヨガでね、
ヨガスタジオもすごい広くてね、
でヨガも 10種類ぐらいいろんなヨガ
を、ね、そういろんなヨガがあって男性もいいらしいですよ、来て、
あのホームページ見たらね、男性もいた、
あ、本当、
あれならねちょっといけるかもしれないね、
いいですね、いい場所です ね、
で
カフェとそれと
あれでしょ、だって奥さんが東京の先生をやってたって言ったね、
そうそうそうですね、都内の、ね、学校で、私もよく知っているお名前の学校でした、はい、
ね、そういったものをこっちの地域に持ち込んでくれて、でここに住んでる人たちをそうやって元気にしてくれて、やっぱりこれはね続くよ。
そうですね、本当にね、歴史ってすごく断片から見ても面白いなってこう思うけれど、そういった断片の部分が実はすごい魅力があって、この前も万葉のねお話を鈴木孝雄先生から聞いた時に思ったんだけど、その政変があったりする、その何年に何がありました、何年に何々天皇でしたっていうのは、日本史勉強した時にいろいろ暗記して覚えて、テストに答えるためにいっぱい暗記して、知ってるんだけど、それがねなんか血肉の通った人のお話として聞こえてくると、すごく興味が全然持ち方が違って、ああ同じ人間なんだなって、時代が違う時に生まれた人たちだけど、同じような気持ちを持って今傷ついたりいろいろ頑張ったりしながら生きていた人なんだなっていうのがね、すごくよく分かって、そうすると歴史も全然違ったね、人物伝みたいな感じで聞こえてくる、
それはね、昔はね城野博先生の能力開発を学んだ時に全く同じ感覚を得たよ。昔の人はとりあえずね、もう刀持って切ってはっただから、あんまりその気持ち的には今よりももっと大雑把なんだったろうなんて思うとね、とんでもないんだよね。
そうでしょうね、気持ちは変わらないんだよね。
そうそう、
だ
から歴史を学ぶと未来が分かるというけど、その気持ちが分かんないで単にその出来事だけ、特に年表で学んでも未来は見えないと思うよ。そこの人の気持ちが感じられるから、次が見えるような気がする。
そうだね、
その酒井さんのところはさ、行ったらほら愛国婦人会特別会員って言ってさ、
あった、なんかそういう表札があった、
ね、金色の、金だねこれね、入った表札があったね、
ありましたね、
この辺は YouTube の方には画像もつけとこよ。
ああそうね、
不思議だよね、足元にあってこちら側が全然無関心だったら気がつかないよね。
そうね、その時代にね、だから自分の例えば祖先がそういった人で、っていうのが残ってて、ああそれ面白いなって思うのと、まあ私とは関係ないってちょっと思っちゃう人もいるかもしれないけど、でも自分と血のつながってる人も同時代に必ずどっかで生きてたから、そうするとその時代にね、じゃあ自分の血のつながってた人たちはどんな生活をどんなことを思いながらしてたんだろうかななんていうふうにちょっと考えると、全然やっぱり人事じゃなく、同じ時代を生きていた自分の祖先が必ずいるから、
よくほら家族の単位っておじいさんおばあさんまでで、そこから先はねあんまり言わないけど、それはわかるよね。だってもう人数がすごく増えちゃうから、みんな親戚みたいになっちゃうじゃない。
みんなつながっ、みんなどっかでつながってるみたいなね。
その意味ではね、本当に自分っていうことじゃないんだね。
そうだね、
まあ今回のね坂間カフェはびっくりしたよ。
ね、面白かった
です。我々がね住んでるところの 前町内会長さんのご縁だよ。
そうそうそうだよね。
その人よくよく聞いたら、
しかも敬老会のその敬老のコンサートを頼まれなかったら、うん、そんなにいろんなことをお話しすることはなかったよね。まあ、知ってる人ではあったけど、うん、そういうお話をするってことがね、うん、
まあその意味では我々だって音楽やってなかったらだから。
あ、そうね。
ま
あ、
とにかくいろんな要素が何一つ欠けてもつながらないっていうことでもあるんだよ。
うん、そうだね。で、私ね、すごい素敵だなと思ったのが、その酒井さんが、その自分のおじさんがすごい立派な人なんですよってね。そう、あの本当に素晴らしい人格でとか、家族思いで一族をみんな大事にしててとかね、そのお父さんも立派な人でって、自分のご家族のことをね、とってもね、敬意を持って話されるのがすごい素敵だなと思ったの。
それは同じに感じたよ
ね、
うん、
ご自分のご家族に誇りを持っている、うん、
ね、
うん、素敵だなって
本当だね、
うん、
まあ、身近ないろいろ参考になる人がいっぱいいるね、勉強になる人 ね、うん、
ね、いいご縁に恵まれてるなって、
うん、
ありがたく思いました。
でちゃんとほらご飯とかも説明してくれるじゃない。
そうそうそう、全部ね、
こだわりをね、
うんうんうん、そう、これはね、酒粕のとかね、うん、これは発酵して、うん、
で、あいさ、ほら健康志向のところってさ、うん、あの意外と量が少なめで満腹にならないことも多いんだけど、
あそこ
全然違うじゃん。
そう、
ちゃんと食べた感するじゃん。
お腹いっぱいになった。で、すごいローカロリーだよね、あれで、うん、いろいろなものがほとんどお野菜で、
うん、だってあんで1100円ぐらいなんだよ。
そうそう、だったね、いっぱい出てきてね、うん、じゃあそのお食事の、あ、でもそれはね、ホームページ見れば分かる、
ね、あ、まあそろそろだね、
うん、メニューがね、うん、
まあ味は好みもあるしな、
うん、
ただ私はとても気に入りました。
私もすごく良かったです。
いっぱいいたしね、お客さんね、
うん、いましたね、女性客が人気でしたね、
うん、で、はい、2階ではワークショップができるっていうしさ、その意味ではほら飲食だけだと時間限られちゃうじゃない、
うんうん、
それ以外の時間もちゃんとあそこに集えるっていうのはね、
集う場所ってとても大事だね、
うん、まあ、うん、サロン的な感じでね、
うん、なんかご縁を結んでいく場所だからね、
うん
うん、いいですね、
ね、
はい、
うん、まあ、改めてね、歴史とかいろいろ言うけども、今生きてる人たちがしっかり自分を磨いて、
うん、
そういった価値にこう気がついて、
うん、
でその時に気がついても大事にできるだけの、それは、費用の面ではお金だったり、何かをやるっていうのでは人のつながりだったり、
うんうんうん、
きちんと自分を磨いて自分なりのそういった力を持ってないと、
うん、
まあ、見つからないし発掘できないし、次の世代には続けていけないなと思うから、
うん、
学び続けることだね、やっぱり。
そうだね、
うん、
で、学び続けることと今目の前に来てるものを一生懸命やる、
うん、で、その学びがさ、
うん、
まあ、万葉集の学びじゃないけど、
うん、
若い人はさ、学びイコール競争、
あ、
勝ち負け、
まあ、テストみたいになっちゃうかな
っていう時期を経てるから、
うん、
まあ、それは本当に一時期だけの話で、
うんうんうんうん、
それが悪いわけじゃないんだよと、
うん、それはね、勢い、うん、エンジンになる時もあるからね、うん、
本当一時期だけだから、
うん、
まあ、特に30を過ぎたらね、
うん、
違う学びっていうものを実感してもらいたいなと思うね、う
ん、なるほど。ということで、バーチューズの学びにね、次は
行ってみましょうかね。
はい、
はい、じゃあ、
ありがとうございます。坂
上カフェ、はい、小菓子の中田町だっけかな、
そう、坂上カフェ、
まあ、栗橋に近い方ね、
そう、あと坂井鹿さん、
ね、陽子ヨガスタジオ、
はい、
みんな一緒の敷地の中にございます。
お近くの方はぜひ行ってみてください。
はい、それではありがとう。
始まる始まる始まる、開ける、閉じる、覗く、触る、続く。
今日のバーチューズカードは、
はい、
無執着。
おお、難しいカードきましたね。
はい、無執着です。では、はい、私のいつものパターンで参ります。
ん、
さあ、由美子さん、
何ですか
無執着というのは、
うん、
今の由美子さんにとってはどのようなイメージの言葉でしょうか。
あ、無執着、とらわれない、
うんうん、
こだわらない、
うんうん、
自我の思い込みとかこだわりとかを捨てる、
こだわりとか思い込み、自我を捨てる、
うん、
なるほど、
っていうイメージです。執着しないってことね、
うん、ですね、
うんうん、
はい、
はい、
それでは参ります、
はい、
無執着とは感情に支配されることなく、
うん、
感情を体験することです。
ああ、そうだったそうだった、
感情を体験するってすごくねえか、
うん、それ難しいやつだった なんか感情に支配されずにっていう、これさどういうこと？
いや今日のね、うん、酒館カフェとかの話で言えば、うん、は綺麗とかってやっぱりほらまずは感情が起こるじゃない、
うん、
素敵みたいなね。でそれがちょっと落ち着いてきた頃にその場をちょっと体験してみることができたんだよ、気持ちの中でね、
うん、
そうするとねなんかほらいろんな人の関わりみたいなものが感じられたんだよ。
うん、
ちょっと不思議な感覚があったの。
うん、
いい悪いとかじゃなくて、あ本当にいろんな人たちが今までで大事にしながら一生懸命この場所で生きてきたんだなっていう感じがしたんだよ。
うん、なるほどね。
でそれが一つ一つ古いものじゃなくて、古いっていうのは事実かもしれないけど、うん、すごく綺麗に残されているとか、うん、その裏にその関わってきた人たちの気持ちとか感情を感じたんだよ。
なんか私ね、私はちょっと全然別のことを思い出したんだけど、うん、これあの鈴木ひろし先生のシナジーでやってた時の、うん、感情を一旦脇に置くやつを思い出した、
うんうん、
感情という反応は瞬時に起こってしまうので、うん、ああ嫌だとか嫌だなとかもう困ったなとか、うん、そういうのが、まあ、ネガティブな感情に特化するとね、うんうん、そういうものはもう瞬時にあ痛いみたいな感じね、うん、で怒ってしまうんだけれども、その感情を、うん、支配されないためにはまずその感情が起きてるねってちょっと一本上から自分を見ること、
うん
う
ん、
そうするとその感情に振り回されてその反応的な行動をしないで、うん、反応感情は感情として起きています、うん、それは分かりました。でもその感情と離れた行動選択しますかどうしますかみたいな、そういう一歩上から見るやつ、
まあ、メタポジションっていうことね、
それを思い出した、
うん、ただねこの場合にはその前にもう一つ段階があるんだよ、
うん、
感情が発生したそれを置いといてどうするっていう前に、
うん、
今日言った話は
あ感情を体験しますか、
体験するっていうところでそれを今日は感じたってことをさっき言ったわけ。
あ
うん、だってカフェとかにいるんだから、うん、なんかいいも悪いもないし、
うんうん、
ないじゃない、
うんうんうん、
でそこにパッと落ち着いた時に感情が体験できたっていう、
うん、でもそれネガティブな場合だったらどうなるのかな、
うん、でもネガティブでも
ディブな感情が
伝わり方が落ち着くかもしれないよ、もしかし
たら反応が起きちゃった時っていうのは、
うん、まあ、若いに置いとくっていうのはいいんだけど、
まあ起きてますよね、
置いといてもちゃんとそこには注目してるってこと、
うん、
そこにこれがあるのは知っているっていう、うん、でそれをしっかり味わうっていう、
うん、無視するってわけじゃないんだよね、だから感情感じてるのに感じてないふりをするとかでもなく、
うん、
感じてるんだけど、
まあ、ちょっと上級版だよね、うん、あの脇に置いといてそれはもう見ないふりする方がまあ楽だから、
うん、
入り口としてはそっちだけれども、うんうん、やっぱりでもそれをきちんと体験する、
うん、
それはまさに無執着でなければ体験できない、怖いから、
うん、
また感情に支配されることに戻っちゃうじゃない、
うんうん、
ね、これはまさにルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダーの戦いだよこれ、
うん、なるほど、うん、
でそれがあって、うんうん、その次に反射的に行動する代わりに、
うん、
どのような行動を取るかを、うん、自由に選択します。
これがメタポジションからの選択だな、
うん、で自由にっていうのは、うん、やっぱりそれだけ選択肢を持っているということだから、
うんうん、
普通はその選択肢も浮かばないから、
うん、もう反応直結行動、
うん、こうだったらこうでしょうになるから自由にって書いてあるところがまたこのカードのね奥深さだろうなと思うんだよ。
そうだね、うん、それはあなたに任されてますって感じだね、
うん、そう。でその時に執着がなければ、
うん、
思考力と感情の両方を使って賢明な選択をすることができます。
うーん、
一般的には思考力、
うん、
論理性を持って賢明な選択をするっていうのが一般的に言われていることなんだけれども、
うん、
このバーチューズカードに書かれているのは、
うん、
思考力と感情の両方を使って賢明な選択をするって書いてある。
それは AI にはできないな。
いや AI を舐めちゃいけない
できるの？
いやできるかどうかわからないけど、
感情を使ってっていうところが
ちょっとそれはね
できない、
ちょっとステレオタイプの物言いだったような気がするね。
そう、
うん、
でもそこを強めるのはなんか AI ができないことを頑張りましょうみたいなのに
そんなことを人間は言ってたみたいだな、ハッハッハッって笑ってるかもしれないよ、そのうち AI が、
AI が、
うん、 この猿めとか言ってるかもしれないよ
そこまで言わないよ AI は
いやもう当然それは猿の仲間で哺乳類ですからとか言ってるかもしれないもちろん。
あそう
当たり前じゃないですか君はとかって。
え？
うん、そうだったねごめんね、うん、
だんだんそれてるよ話。
あ本当だ、うん、
いつもと同じになってるよ
賢明な選択をしましょう。
賢明じゃなかった今、はい、
ケントメリーのスカイラインあやめと
それすっごい古いんじゃないの
知ってんだ
知らない
それいつものパターンでそれでは後ろに行きます。無執着。次のことを実行しているあなたは無執着の美徳を発揮しています。
うん
強い感情によって流されない、
うん、
してはいけないこと、あ、ごめん、してはいけないことをしてしまいそうになった時、
うん、
タイムを取る、
う
ん、ちょっと待った一時停止を取る。
あ、それ落ち着くからね、うん、
なんだね、
うん、
でそこで5、6回ジャンプするとさらにいいかもしれないね、
うん、
NLP 的にはね。
あ、そっかそっか、うん、
どのように応じるかを決める前に自分の気持ちを確かめる、
うん、
これ結構重要なんだよ、
うん、
自分の気持ちを確かめるって言ったって、
うん、
だいたいね言葉にできないから、
うん、
うん、
その時の気持ちが、
まあ、批判的な言葉はたくさん出るかもしれないけどね、
うん、
あとは混乱のね、
うん、
カオス的な、
うん
うん、でもそこをあえて言葉にする中で解決していくっていうことが右脳の力と左脳の力を融合させるってことかもしれない。
なるほどね、
うん、ね、どのように応じるかを決める前に自分の気持ちを確かめる、
うんうんうん、
反射的に行動する代わりに考えてから行動をする、
うんうん、
ここで次だ。自分がコントロールできないことは手放す。
手放す、
うん、これ意外とできないんだよ。なぜか立場があるから。
あ、
だって責任者は自分だからっていう。
え、でもそれは無責任な感じになっちゃうじゃない。責任者自分なのに手放すみたいな。
だからそれは手放し方っていうのがあるってことだよ。
お、
うん、だから手放すイコール無責任っていう今その枠組みの中にあなたがいるっていうだけの話だから。
いや、なんかしょっちゅう来てる気がする。そう、ピューンってはい任したよみたいなのがそっちからこっちへ来てるなってしょっちゅう、うん、
じゃあこれ無執着じゃなくて無責任の美徳にするか。
いつものパターンをなんか思い出しちゃっただけです。いつものパターンをね、
うんうん、ちょっと深い話しようと思ったんだけど今日は浅く終わります
深い話あったの。
自分がコントロールできないことは手放す、
ね、で責任のある
人に責任を転嫁するということですね。
責任のある無執着の仕方があるっていう今話だったじゃん。今
由美子さんの無執
着ですね。やっぱりないんじゃん。
最後はですね、正しいことを選択する。正しいことを選択してますか。
今その目つきだけで言い聞かせようとするいつものパターンだって。
それ
ちょっと睨みを聞かせて終わるみたいな。
いや、そんなニコニコしてて 目だけ怖いっていうことないと思うよ。
いや、あるあるある。
そうかな。
それはラジオを聞いてる人には分かんないかもしれないけど私は分かる。
そうなんだな。それはあなたの囚われです。格言。私は執着しません。私は自分の気持ちを自覚し何事にも執着せずに行動を選択します。
へえ。
うん、あなたは選択してくださいね。私は自分にとって正しいことを行います。何が起こっても最高の自分でいる選択をします。いいね。
すごくなんかそのカード違うカードに見えてきた。
イメージが変わってきたな。だよな。
すごい難しい、いいカードだと思ってたのに。
さあ、お聞きになっている皆様はどのように感じられたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
なんかよくわかんないけど、まあ、ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく広がる。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。